あ、収録したの？
そうです、そうです。
いつだったかね。
12月26日って書いてあります。
おお。じゃあ半年ぶりだ。
半年ぶりですね。最近やってたんですか？
何を？
あ、収録です、収録。
あ、収録？
はい。
いつやったかな。んで、今年1回はやった。今年2回目かな、多
なるほど。
分。そうね。
なんかお疲れですね。
いや、そう、最近ね、疲れてるっていうか、もうなんかね、
はいはい。
体力も低下しちゃってさ、なんか持病みたいな感じになっちゃってさ、
はいはいはい。
大変なのよ。
大丈夫なんですか？
まあ、元気っちゃ元気なんだよね。別に仕事ができないとか、そういうのはないんだけど。まあ、ジンマシンがこうずっと出てて、まあ、それが消えないのとかあって、やっぱりなんかこう今まで頑張ってたなんか疲れというかストレスみたいなのが今結構一気にこう来て、
溜まってたやつが出ちゃったんでしょうね。
いや、もう年もあるけどね、年齢もあるけど。
まあでも自分もなんか20代の後半とか特にジンマシンひどかったんですよ。なんかずっと出てて治らなくて、薬飲んでも治らなくて、薬の量を増やしても治らなくてみたいなだったんですけど、なんかコロナになる前まではまだ出ることあったんですけど、コロナになってから全然ならなくなりましたね。
あ、そうなんだ。
なんか多分全然睡眠の量が全然変わったんですよ。その3時間ぐらい増えてるんで、なんかそういうのとか関係するんだろうなって
なるほどね。
思って。
自分もまあ薬、もともとまあジンマシン気質で、出ては消え、出ては消えだったんですけど、今は出てるやつがなかなか消えなくて、今、まあ、かかりつけの病院があって、だいたいそこに2週間に1回ぐらい通ってて薬もらってるんですけど、それが今、まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらい続いてて、まあ、薬も、なんか、飲んでて、今まで飲んでたやつじゃ効かないから、もうちょっと強めのヒスタミン剤しましょうとか、まあいろいろ変えてもらってるんですけど、やっぱあんま良くならなくて、
そうなんですよね。
ね、厄介だよね。
厄介ですね。あれなんですよね。地味にきついんですよね。痒くて熱くて。そうですよね。お医者さんに行っても、なんか、なんですかね。アレルギーの原因が、はっきりしてるんだったら、食事で、この食べ物とかだったら、すぐ治せるけど、結局薬をいろいろ試して、治るかっていう対症療法しかなくて難しいんですよね。
なんか自分は、ジンマシンもすごい出てるんですけど、なんか胸焼けというか、喉の詰まりみたいなのが一緒に出てくるんですよね。で、ジンマシンがこう出るときは必ず喉の詰まりがこう来るみたいな感じで一緒に来てるんで、まあ、なんかそれも関係してんのかなって気が。で、一応なんかそっちの薬をもらってて、ジンマシンとその胸焼けの薬も一緒に飲んでるんですけど、まあ、なかなか良くならないですね。
なるほど。大変ですね。まあ、とかでも両方ともなんかこう、アレルギーで起きそうな 感じはあります
けど。そうそうそう、うん。アレルギーとか、なんか一応言われてるのはストレスですよとか言われてるんだけど。
うん。
うん、まあ、ストレスってどうしようもないからね。
まあでも、やっぱ寝ることなのかなって思いますけどね。そうですね。一個だけ
できる。睡眠は結構してんだよね、毎日。本当に。うん、あの、仕事が、まあ大体もう本当定時なんで、5時半ぐらい。まあ大体いつも5時半なんですよ、自分は。
うん、
5時半も早いときは5時とかにも上がるんですけど。で、そっから子供たちの面倒を見て、で、いろいろやって、で、寝るのはもう9時から9時半の間に寝て、
うん、
朝は7時前ぐらいなんですよ。6時50分から7時ぐらいなんで、まあ睡眠時間にすると9時間以上、
うん、
まあ、寝てるんですよ、毎日。
はいはいはい。
9時間って結構寝てる方だと思うんですよね。
そうですね。
そうそうそう。
なんか7、6時間って聞きますもんね。
だから睡眠時間はね、結構多い方だと自覚してるんですよ。で、それで、こんだけジンマシンが出てるから、なんかそれ以上に感じちゃってんのかなっていう気が、
うん、
うん、最近するかな。
なんでしょうね。
うん、
いや、まあちょっと今日9時から話してるんで、うん、なんか睡眠障害者申し訳ない感じが、
はい、
生活リズム変えちゃって
。それは全然、うん、だって今からやったって、ねえ。そんな2時間も3時間も話さないから、寝るとしても11時前には寝れるから、まあそれはそんな気にしないけど、1、2時間ぐらいの誤差はやっぱそんなに、しかも、なんだろう、1日とか、でもそれが毎日といったら結構辛いけど、1日ぐらいで、明日はどうせまた早く寝るだろうし、まあそんな影響ない気がするけどな。
なんかストレスってなんか思い当たることがあるんですか？
でも仕事はそんな大きく変わってないし、
うん、
あるとしたらまあ家庭環境ぐらいだけど、別にそんな今大きく変わってることもないから、
うん、
本当なんかね、なんだろうな、別に、本当気づかないところで徐々に徐々に削られてる感じ。なんか一気に大きいのがドーンって降ってくる感じじゃなくて、なんか毎日毎日のこうちりつものストレスが溜まって、今なんかそれが溢れちゃったみたいな感じなのかなって気がするけどな。まあ、あと年普通に、
うん、あります
よね。若い時はそんな感じなかったけど、もうじじいになって、感じ方が変わったことによって、まあ、体力も衰えてるから、まあ、その辺も影響してんのかなって気するけどね。
うん、
うん、だってもうこの年からさ、体が良くなるってことはまあないわけよ。
うん、
うん、まあ、まあ運動不足とかもあるかもしれないけどね、全然運動しないから。
そうですね。いや、それすごい感じますよね。なんか体力なくなったって、やっぱこのコロナの間で体力なくなったなっていうのは思いますし、なんかちょっと運動するとなんか良くなるなって感覚はありますね。
うん、なんかね、仕事柄外に出ようとしなければ一日出ないじゃないですか。
そうですね。
うん、だから本当意識的に外に出るようにしないと、一日太陽の光浴びなかったりね、それこそ家から一歩も家に出ないなんてことは全然1週間続いてもおかしくないぐらいなんで、意識的に本当に家に外に出るようにしないと出ないんで、
うん、
まあ、散歩でもいいですけど、まあ自分は散歩してるんですけど、でもやっぱりそのね、例えばマラソンするとか水泳するとかみたいなね、有酸素運動みたいなのに比べると散歩とかでもう本当ビビたるもんなんで。
そうっすね。
健康になるレベルの運動をしてるかって言われると正直してないんで、やっぱその辺もや、改善しなきゃいけないなとは思ってるんですけど、まあ、難しいっすよね。
難しいっすね。 最近思うのは、なんか運動って体を動かして、なんかその筋肉を使うとか肺活を使うとかじゃないところも結構なんですかね、衰えてるなと思ってて、例えばこう外歩くときとかって自分の目も動くじゃないですか、ですし周りで動いてるものあるじゃないですか、車とか人とか、なんかああいう情報処理する能力がすごい落ちるなと思ってますね、外に出てないと。でなんか例えば新宿駅みたいなところを歩くとすごい人動いてるから疲れたりとか、まあ疲れすぎると周りの人が動いてるの意識できなくなってぶつかっちゃうとか、そういうの起きるなって思ったりとか、あとそもそもなんか他人と面と向かって話すってことがなかったじゃないですか、そのしばらく。普通に外で人の顔を見たりとか話したりすること自体が前よりも強くストレスに感じるなって思ったりとか、なんか結構社会全体がそういうのを避けられるようになる傾向がようになってきてるなっていう、その無人の何ですかね、レジとかそういう風になってきてて、
なるほどね。
まあ、そうですね。まあ結構そこが今、いろんな人がいいとか悪いとか感じてるんだろうなとは思ったりした。
まあ、人と人のコミュニケーションみたいなのは確かに減ってる気がするよね。
そうですね。楽にはなってるんですよね。でもなんか、いろんなことが楽になってることによって、人間の能力が落ちちゃってるのかもって最近思ってて。ちょっと意識的にストレス感じるところとかにいたりした方がいいのかなって思ってますね。
まあ飲み会をしろってことなのかな。
そうかもしれない。飲み会が最もそういうの多いですからね、確かに。
本当なくなっちゃったかな。1年に1回もしなくなっちゃったから。家では飲むけどね、その、なんだろうな、家族以外の人と飲むみたいなケースは本当なくなっちゃったからね、会社の人なり友達なり。
そうですね。
す
いません、この前誘っていただいたのに、行けなくてすいません。
あさってさ、午後休みじゃん。
はい。
あれ、行こうよ。暇だからさ。
ああ、そう、僕ちょっと。4時があるんですよ。
そうなの、残念だな。
そうそう、まあでも、まあ、来週とか再来週とか僕行く日ありますけどね。
なるほど。
でも吉中さんここはあんま来ないですよね、
会社。
はい。
この間行って、初めて行ったけど、あの
新しい方の、
そうそうそうそう、1年に1回だけね、あの健康診断の時だけ毎年行くけど、まあそれも良くないんだろうね、多分。本当だから定期的にこうね、無理でも出社するような習慣があった方が多分いいんだろうなって気するけどね。
まあ難しいですよね、なんか出社環境的には出社するメリットあんまりなかったりしますからね。
仕事するではね。
まあ、あと、なんか、周りに同じ業務してる人が近くにいないとって思うと、みんなで出社しないといけないですしね。
うん、いや、もう、その仕事的にとかじゃなくて、その健康的に。
ああ、
うん。
いや、そうですけどね。なんか、まあ、僕は結構やっぱ、体力使うだけだと、多分意味ないだろうなって今思ってるところなので、なんかこう喋ったりとか人の表情を読んだりとか しなきゃいけない環境って考えると、やっぱちょっと知ってる人が近くにいないといけないかなと思います。
なるほどね。
まあ、これ僕の勝手な仮説なんです
けど、いい、顔色伺うというかね。
そうですね。
なんかその例えばリモートで面接しててさ、元気ですよって言ってても実際会ったらさ、すごい元気なさそうな人とかもいるじゃん。
そうですね。
だからやっぱそういうの実際会わないとね、分かんないケースってあると思うから。
そうですね。
そういう意味では、 ね、顔合わせるっていうのは大事だと思うけど、
うん、あとなんかやっぱ顔合わせることに慣れてないと顔合わせることがだんだんストレスになっていっちゃうので、なんか
嫌な人もいるもんね。
そうですね。そこがなんかやっぱ慣れないといけないのかなって。
なんかコロナになる前とかはさ、別にそれそういうの普通だったじゃん。もう毎日出社してさ、
そう
毎日会ってみたいな。だからなんかバランスだよね。そのだってさ、今までずっと毎日会社に出社してることがさ、おかしいって言ってさ、リモートとかが始まったわけじゃん、在宅とかが。でもじゃあ在宅とかが始まったらさ、それもそれで問題で、人に会わないことが問題だっていうのはあるんであればさ、バランスがうまく取れてないだけだからさ、まあ無理にでもね、週に1回会うとかさするようにすれば、そのリモート側もうまく回るしさ、面と向かってこう会う機会も増えるから、極端にこうどっちかに振りすぎなんだよね今はね。
そうですね。あ、これはやばい感じです。ちょっとあと途中でもしかしたら PC 再起動し、
あ、マジ、
そしたらすぐつなぎ直します。
うん、途中つなぐだけだから大丈夫です、はい、うん、
そうですね。
まあでも出社するのめ、まあ、近ければ全然行くけど、もう遠すぎて全然気にならないから ね。
まあ多分でも会社じゃなくてもいいのかもしれないですけどね。
ああ、そうだね、うん。そうそうそう、うん、本当に。チームの、ね、みんなの住んでる分布は分かるからさ、そこの本当に真ん中に集まるだけに。
そうですね。卓球でもしすればいいのかもしれない。
それならみんな文句はないだろうし、全然それでいいと思うけど。
うんうんうん、
まあなんか今いろいろ組織が変わってさ、セキュリティうぬんとか言われててさ、
うん、
気軽にこう自宅以外で仕事できなくなっちゃってるっていうのもあるから、まあ、それも問題っちゃ問題なんだけどね。
そうですね。
うん、なんかカフェ、昔はこう、ねえ、ああなんかオフィス疲れたなっつったら適当にカフェ行ってやったりとか、自宅疲れたなっつったら近くのカフェ行ってやったりとかしたけど、最近それが全然できなくなっちゃったから、
うん、
それも良くないっちゃ良くないんだよね。
そうですね、うん、まあでも今本当怖いっすよね、セキュリティ的な話は。
いやでも、うん、セキュリティを意識することってさ、大事だな、当然大事なんだと思うんだよね、
うんうん
うん、でもさ、なんだろう、意識しすぎるのもやっぱ良くなくて、結局会社と利益を上げることが目的だからさ、セキュリティに、セキュリティを意識することが目的じゃないわけよ。お金を稼がなきゃ意味ないからさ。
そうですね。
お金を稼ぐために何をしなきゃいけないかっていうとさ、プロダクトをこうね、いいものを提供したりとか、エンハンスしていい機能を出すってことがやっぱ主目的だからさ、
うん、
セキュリティを上げるっていうのはやっぱりね、なんていうか、非機能というかさ、二の次になり、なることだからさ、そっちを優先するっていうのは、まあ時にはあるかもしれないけど、やっぱりセキュリティをじゃあ強化しましたからって言って、売り上げに直接つながるかっていうと、なかなかそこも難しい気がするからさ。
そうですよね。
そこを意識しすぎるっていうのも、会社としては難しい点なんだよね。そこにコストしすぎると、もったいないというか。ね、もっとビジネスチャンスを逃してる気もするから、そこのバランスが本当難しいかなって気がする。
難しいですよね。でも本当攻撃者がいない世界だったらいいようになってます。でも、ね、やっぱ最近技術的な進歩すごいじゃないですか、
うん、
やっぱでも攻撃するのがまあ簡単になってるって言うと変ですけど、
めちゃくちゃ
しやすくなってるですよねっていうと、
攻撃のテンプレート化みたいなのもできてるし、新しいのも簡単にできちゃうから、
そうですね、それこそビジネスになってますし、 その国境を越えられるのでっていうのも結構大きいのかなと思いますね。
まあ、でもセキュリティの世界ってさ、ビジネスチャンスはめちゃくちゃあってさ、その攻撃から守るみたいな製品っていっぱいあるじゃないですか。
うん、
だから、まあ、すごい悪い言い方ですけど、攻撃者がいてくれるからセキュリティ製品って儲かってんすよ。
まあそうですよね。
だから極端な話、攻撃する人がいなくなったら、セキュリティ会社ってぶっちゃけいらないんで、倒産しちゃうんですよね。だから犯罪がなければ警察がいらないっていうのと一緒で、まあ、マッチポンプみたいな考え方にまあ似てるっちゃ似てるんですよね、セキュリティの世界って、うん、だからまあそこ難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、攻撃者がいてくれるからセキュリティ製品が成り立ってるっていうのは難しいっちゃ難しい、ね、
なんか音がすごいちっちゃくなっちゃったんです。
あ、自分の声、
ああ入りました入りました、はい、
大丈夫、
大丈夫です。いやでも好き結局のことあまり考えたくないですよね。なんか、
まあ、なんか考えすぎないようにシステム化するのが僕は解決策かなと思ってて、
うん、
ある程度のそのセキュリティアップデートとか、あのセキュリティチェック、例えばコードの脆弱性をチェックするとか、その、まあ、具体的に言うとその Docker とか Kubernetes だったらコンテナのイメージをスキャンして脆弱性があるかどうかって、もう今ある程度システム的にできる部分あるじゃないですか、
うん、
Windows とかだって Windows アップデートも自動できるし、まあ、Mac だったらMacOS のアップデートとかホームプリューとかも自動である程度できるんで、まあ、システム的にできる部分って結構やっぱ多いんですよね。
そうですね。
だからそこはもう自動化しちゃって放置しとけばいいかなと思ってて、自動化してるから勝手に治りますよっていう世界観ができてれば、まあ言っちゃいいんですけど、企業的にそうもいかないとこはやっぱあって、緊急で適用してくださいとか、あとはまあプロダクションで動いてるサーバーとかにいきなり適用するとサービスダウンしちゃいますよみたいなケースとかもあるから、まあそういうのはなかなか難しい気もするんだけど、時間がね、例えば1週間後2週間後ですよみたいになったりするけど、まあ、それでもやっぱりシステムの世界だからソフトウェアの世界だからある程度自動化は絶対できると思ってるから、まあそこで担保すればいいかなっていうのは個人的に思ってるかな。
うん、
うん、
いやでもまあ結局やっぱ絶対安全っていうのは努力でこう少なくするってできると思うんですけど、絶対安全っていうのは難しいんだろうなと。
絶対できない世界、うん、ソフトウェアのセキュリティはね、うん、絶対ゼロにはできない。それはさっき言った警察がいらない問題としてだから。
そうですよね、
警察がいらなくならない、 いらなくていい世界っていうのは絶対もう起きないと一緒で、セキュリティに脆弱性がない世界というのはもう絶対今後起きないから、
うん、
対応して攻撃されて対応してっていう世界はもう絶対続き続けるから、まあ、そこをまあいかに自動化するか、コストにならないようにするかっていう話かなって気がするかな。
そうですよね。
なんかあの、
はい、
あのニコ動の話、
ああ、そうですね。
まあ、あれも、詳しい話は多分内部の人じゃないと分かんないと思うけどさ、まあ、なんか、公式で出た内容だと、本当データセンターの深くまで入られて、もう物理的にコンセント抜かないともうダメでしたみたいな状況、
うん、
になっちゃってたらしくて。いや、まあ、なんか、境遇としては似たような境遇かなと思ってさ、
うん、
データセンター自分たちで持ってて、そこまで入られたらどうなるのかなと思ってて、もう想像するとさ、まあ、自分の勝手な想像なんだけど、本当にそんな深くまで入られるケースって内部のことを知らない人以外は無理だと思うんだよね。うん、本当にこれはなんか陰謀論なんだけど、あの角川の事件はなんかやっぱり内部的に内通者がいて、 それ経由で、ね、外な中にどんどんどんどん深く入られたような気もするんだけど、まあ、それは完全に自分の思惑でしかないんだけど、やっぱりああいう事件が起きるとさ、なんか自分たちもああいうことになったらどうなるのかなってやっぱ想像して、ね、本当に例えばじゃあ本当に自分たちのデータセンターの中入られてさ、ESX なり V スフィアのパスワードが盗まれましたってなったらさ、どうします？
ちょっと答えにくい話ですけどね、うん、まあそれこそまあいろんな対策は技術的にはあると思うんですけど、
うん、
そのまあ盗まれたっていうのもありますし、うん、いやもしその止めることが目的で、まあ、いろんな入り方ってあると思うんですけど、その攻撃で入るのもあるし、普通に何ですかね、まあ、普通に人がやれるパターンとかもあると思うんですよ、
うん、
いやだから完全に止めるのは無理だし、起きたらどうするかっていうとそれは難しいですよね。被害最小限にとどめようってするしかないです
よね。そうなんだけど、多分全部入られたらもう何もできないというか、もう多分全部終了なんですよね。だから全部消えちゃうんですよ、極論。
そうですね。
で、そっからじゃあ今までの通りサルベージする必要があって、そのお客様の VM を元に戻すとか、お客様が持ってたストレージの情報を元に戻すみたいな世界をやんなきゃいけなくなったとしたら、どうすればいいんだろうと思ってて、だから結局そのね、その本当に根本の部分に入られたらさ、お客様のデータを保存してるストレージとか全部ぶっ飛んだらさ、ねえ、バックアップ側も全部消されたらもうどうしようもないじゃん。
うん、
だからそうなったらどうすんだろうなと思って、ごめんなさいするしかないのかなと思って。
まあそれはそうですよね。
角川が今やってるその完全復旧作業って多分もうゼロから構築してると思ってて、もう今まで使ってた筐体とかはもう全部捨てて、完全に新しくもシステムを作り直してて、でそこの上にまあ消えなかったデータを元にそのデータをサルベージしてて、もう多分消えちゃったやつとかもどうせあると思ってて、もうそれはもうどうしようもないんじゃないかなと思ってて、
うん、
そこはもうごめんなさいするしかないのかなと思ってて、いや本当あのね、一言じゃないなと思いましたけど、あの事件は。
そうですね、
うん、
まあでもそうですよね。まあ、でもいつかはそういうことが起きるんだろうって、まあ、そう、被害に遭ってる人も前からやっぱちょくちょくいるじゃないですか。やっぱ、いや、ちょっと僕はまあなんか、今はそういうのって起こしやすい状況なのかなと、やっぱり思ってますね。うん、やっぱ今までの、さっきの投資の話だと、やっぱこう価値を作るっていうところの投資がのバランスが多分高すぎたというか、高すぎたっていうのもおかしいですけど、高かったから起きてるのかなっていう感じはありますよね。
製品側にね、力振りすぎちゃったみたいなね、話で、ね、
まあその技術の進歩的に攻撃が優位になるっていう状況でっていうところ、ね、でもまあ対策としては多分もうどうなんですかね、完全に防御するっていうのってなかなか難しいので、
うん、完全には絶対無理だから、
なんかまあやらないようにしなきゃいけないっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
やっぱ BCP 対策みたいなのは進めないといけないでしょうねと思いますよね。
うん、
一つの環境が壊されても
そうそうそう、うん、
どこかで復旧できるようにするっていうことは考えなきゃいけなくて、それ今その なんですかね、情報通信からの攻撃で落ちてるからっていうのもあると思うんですけど、それに自然災害とかやっぱり、
そうね、
何かそのなんですかね、武力で何かなった時とかは絶対にやっぱ壊れるじゃないですか、そういうこと考えると復旧できしないといけないのかなと思います。
まあパブリッククラウドっていう世界観がさ、そもそもどうユーザーに取られてるか分かんないけどさ、結局なんだろうな、クラウドの世界ってさ、まあ物理筐体があって物理ストレージがあってって世界だからさ、結局それが壊れたらもうどうしようもないわけじゃない。だからね、データが絶対ロストしないっていう保証はないわけじゃん。
そうですね、
まあ、当然サービス的にはさ 99.999 みたいな話はするけどさ、もう極論言ったらさ、その 0.0001% の可能性ではデータロストするわけじゃん。
そうです。
でそれがさっき言ったさ、サイバー攻撃であったり自然災害であったりって可能性は全然あるわけだからさ、それをそのユーザー側から見るとさ、もうそんなものないでしょっていう感覚なわけじゃない。
うん、
そんな 0.0001% なんて起きないでしょみたいな話でさ、クラウドにデータ保存するじゃん。
そうですね。で
今回実際角川さんみたいなさ事件が起きてさ、データがロストして全部もう内部的に乗っ取られて、データセンターごと乗っ取られて全部データ消されましたってなったらさ、そのデータセンターと同じ同等のレベルのデータセンターのバックアップを取ってれば別だけどさ、それがなかったらもう完全ロストなわけじゃないですか。うん、でそれが 0.0001% が起きちゃったって話で、結局それがやっぱりパブリッククラウドって起きる可能性があるわけじゃないですか。
うん、
だからそれをやっぱりユーザーのせいにしちゃダメですけど、当然使ってるもこっちが対策しなきゃいけないんで、そのサービサー側が当然対策しなきゃいけないのはいけないんだけど、起きる可能性があるっていうのを考えてユーザー側がバックアップ取ってくれてるとかしてれば、まあ助かる道は当然あるんですけど、やっぱそれはクラウド事業者側の責任だから、それをもちろん起こさないようにするのが大前提なのは大前提だとは思う。
そうですね。
けどそのさっき言った 0.00何%の可能性が起きちゃうから、やっぱそれを考えるっていうのはなかなか難しい問題だなって気がする。ただ AWS とかでも起きてもおかしくないわけじゃないですか。
うん、おかしくないと思います。
いや実際角川さんはね、 AWS 側にもデータがあって、そっち側はまあうまく動いてるらしいけど、ハイブリッドクラウドにしてて、そのオンプレ側とさ AWS で両方で持ってて、オンプレ側も完全に死んじゃったからもうどうしようもないみたいな世界観だけど、だオンプレ側のデータを例えば別のところに完全バックアップしてれば復旧できましたみたいな、まあそれはまあなんだろう、まあたらればというか、まあ、うん、本当にそうしてればよかったって話だけど、まあ本当にじゃあそこまで準備するコストを取れるかとかっていう話になるとまた別の話だから、ちょっと難しいなって気がしたけどね。
そうですね。
うん、だ自分たちもね、まあ本当にまあ悪い言い方したら悪い言い方するんだけど、あんな事件が起きるなんてもう絶対想定してないじゃないですか。
ああ。どうですかね。
だから極端な話、そんなね、ESX が乗っ取られるみたいなさ、
うん、
うん、ホスト側が本当に乗っ取られるみたいな世界観って、想定もしてないから、実際に起きたら、まあ、すんごい大変なことになるんだけど。なかなか難しいよね。そこまで想定してじゃあやるかっつってやって、じゃあデータセンターもう一個作るかっつったら、それも別の話だもんね。
そうですね。
だからそういうの考えると、結局やっぱアプリケーション側でバックアップ取ったり、ね、定期的にこう、まあ、アプリケーションは結局コードがあるから、コードが死なない限り VM 作ってもう一回デブルーすればいいんだけど、
うん、
クラウドにしかないデータって、アプリケーション側でバックアップ取ってるケースってやっぱなくて、例えばその自分だったらさ、 Google フォトとか使ってるんですけど、Google フォトのバックアップ取ってるかって言ったら取ってないんですよ。
うんうん。
で、それはもう完全にクラウド側任せだからさ、クラウド消えたら終了みたいな感じで、それはさっき言った、ね、0.0001% だと起こり得るはずがないっていうのを、ね、こっち側で思い込んじゃってるわけで、もしそれが起きたら、全部写真が飛んじゃうわけだから、だからそれを想定して、じゃ例えば、ね、自分のマシン側で、なんだろう、10テラぐらいのさ、外付けストレージを買って、そっちにバックアップしとけば、もし Google クラウドが死んでも、ね、写真復旧できますよ、みたいな話はね、あるけど、いや、でもやらないでしょ、みたいなね。そうやってですし。
うん。
そこが難しいんだよな、って気が。で、今回起きたから、ね、それでまた、そういうデータ保存の考え方が変わるような気がするけど。
そうですね。
うん、
まあ、多分今一番、やっぱり、何ですかね、こういうのが起きると、起きるのが驚かれるのって、なんか、こういうことしたら多分、犯人見つかって捕まるんじゃないかと、みんな思ってたところとかも、あるのかだって、まあ、施設かもかもしれないけど。でも、なんかこう、やっぱ捕まらないじゃないですか。
うん、
特定できないじゃないですか。なんかそこが結構多分、ギャップがあったのかなと思って、うん。で、そういうのに気づくと、やっぱ自分もできないかなって思う人増えるので、なんかやっぱ増えるだろうなって思うんですよね。
なんかやったもん勝ちみたいな感じになっちゃってますもんね、今ね。攻撃したもん勝ちみたいな。うん、
そうですね。なんというか、まあ、実際警察がいると思うんですけど、結構その調査できるようになる、するっていうのが、結構大きく動くことになるのかなっていう気がしますよね。
まあ、今回の多分角川さんの事件に関しては、まあ、おそらくある程度の動きはすると思うんですよ。あんだけでっかくなったら話が。
うん。
うん。絶対刑事沙汰になって、まあ、国際問題になるかもしれないですけど、でもやっぱりちっちゃいそのね、サイバー攻撃とかって、いちいち事件にしてらんないんですよね。警察が動いてうんぬんって多分できないんですよ、毎回毎回。
そうですね。まあ、動いても。そんなに痕跡に残らないように今なってるのかなって思うと、なんか根本的なところをなんか見直さなきゃいけなかったりもするんだろうなとは思いますよね。
ある程度のとこまでは追えるけど、もう結局それ以上はもう追えませんみたいなケース絶対出てくるし、
うんうん、
ね、クラウドを経由したその例えばクラウド側の情報開示とか制御しなきゃいけなくなっちゃうと、まあそれもめんどくさくなっちゃうから、ある程度のね、すっごい大きい事件にならないとそこまでやらないと思うし、なかなか難しいですよね。やられちゃったらもうやられちゃったもんががかわいそうで泣き寝入りするしかないみたいな。
そう
なんです。それは結局じゃあ何が責任かっていうと、そんなセキュリティをガバガバにしてたね、あなたが悪いんですよみたいな感じになっちゃうから、まあ、それもかわいそうっちゃかわいそうなんですけどね。
うん、でも難しさで、十数年前だとやっぱいろんな人が自分でサーバーを組み立てたり使ったりして、うん、こう自分の適当なサイトとかサービスとか作って出すって、うん、まあ、やられたじゃないですか。うん、今そんなことしたらすぐにダメになっちゃうじゃないですか。この辺がやっぱ難しいですよね。なんかこうやっぱ気軽にサーバー立ててっていうのができなくなってると思うんですけど、なんか気軽にサーバー立ててってやっぱ時代に戻したいなっていう気持ちはあって、なんかそのじゃ攻撃されない位置に安全に勝手にやっぱサーバーが立ったりとか、まあ、さっきのバックアップとかもとか、そのマルチリージョンでそのデータセンターが1個潰れても大丈夫になってるみたいなのを、これ利用者が意識しなくてもされてるみたいなの やっぱ作りたいですよねって思うんですけど、そうするとやっぱなんかもうアプリケーション以外のことを意識させないみたいなことをしないとなかなかできないなって思います。すごい。いわゆるパースみたいなのを使ってもらわないと、使う感じにならないとできないのかなって思います。
そうね、まあ、うん、まあ、まあ、クラウドの世界、さっき言ったみたいに必ず 100% データが保存されますよみたいな世界観って絶対作れないんで、まあ、難しい気がするかな。そうね、極端な話、データセンターがじゃあ2つありました。で、メインで使っている方とバックアップで使っている方があって、どっちも落ちたら終了じゃないですか。
そうですね。
うん、だから、ね、極端な話、絶対っていうのはないから、まあ、本当難しいんだけど。ね。でも、使う側からすればさ、自分もそうだけど、さっき言ったみたいに消えること絶対ないだろうなと思って使ってるからさ、家族の写真とかさ全部 Google フォトに保存してるけど、もう消えちゃったらちょっと悲しいかなってやっぱ感じはするから、うん、じゃあローカルで保存するかっていうね話になっちゃうんだけど、それもめんどくさいからやんないかなって感じだから。
いやそうっすよね。
難しいね。どっちに責任転嫁。まあ、一番悪いのは、もう、はっきりしてて、攻撃してる側がまあ 100% 悪いんだけどね。まあ、いじめの問題みたいな感じでさ、いじめてる方が 100% 悪いみたいな。そういう世界観ではあるんだけど、うん、なかなか難しいとこもあるなって気がするかな。
まあ、そうするね。攻撃すると得しない世界ができればっていうのは、うん、確かにあるんですよね。
ね、まあ難しい、うん、まあ角川さんの立場に、まあ、自分はちょっとなってないから分かんないけど、まあ今回の角川さんの立場になるとさ、まあもう本当に追い詰められてるけど、まあピンチはチャンスじゃないけどさ、こう今まで完全にシステムをこう新しく多分構築するってなるとさ、今までこうダメだったものを刷新するチャンスでもあるわけじゃない。すごい古くねえ保守してたレガシーシステムが裏側にあって、もうそれがぶっ壊れたおかげで新しく全部作り直さなきゃいけないってなったらさ、まあ、それはそれでチャンスっちゃチャンスだからさ、システム安定化するみたいなさこともできるわけだから、まあそれをチャンスに捉えていろいろやるっていう分には、まあ、エンジニア的には楽しい気がするけどね。
うん、まあそうですね。
他人事っちゃ他人事だけど。
いや
今まで手放せなかったすっごい古いなんかね筐体みたいなのがあってさ、ベンダーシステムみたいなのがあって、
うん、
それもぶっ壊れちゃったからもう使えませんっつって新しく作り直せば、それをもう手放せるチャンスっちゃチャンスだから、まあプラスに捉えてね、新しく安定するシステムを作ろうっていう風に、いや前向きに捉えた方がもう個人的にはいいかなと思うけどね、
うん、
そういうことが起きたら。
そうですね、
うん、むしろそれぐらい開き直んないともうやってらんないと思うけどね、
うん、
実際当事者になったとしたら、むしろ壊してくれてありがとうみたいなね、それぐらい開き直んないともうやってらんないと思うよ。
そうですね、
いや本当かわいそうだと思うけどね。でもね、
そうなんですよね。うん、
難しいのはね、アプリケーションだけだったらすごい簡単に復旧できるんで、ウェブサービスっていうもの自体だったら多分簡単に復旧できるんだけど、やっぱデータがなくなっちゃうとね、それはもう大変だから、そこが辛いんだろうなって気がするかな。動画のデータが消えちゃいましたとかね、そういうのがあったら、本当大変な気がするから、
うん。そうですね。動画はなんか残ってるそうですけどね、今回は。
あ、そうね。なんか一部復旧して、なんか昔の動画流してくれてるもんね。
なんかコメントとかは消えてるかも。
そうそう、コメントが消えない、サルベージできないみたいな感じになってて。
うん、
いやー大変だよな、あれね。
大変ですね。
予定ではなんかでも、来月ぐらい、1ヶ月ぐらいかかるみたいな話で。まあ、でも復旧できる見込みがあるっていうだけで、まあ、すごいかなと思うけどね。もう自分だったらもう諦めちゃう気がするけどね。あ、もう無理ですっつって。
うん。いや、本当ですよね。まあでもこう、なんか、やっぱ、今安全じゃないですよね、とは思いますなんで。なんか。
いや、本当、対岸の火事じゃないけどね、いつ自分たちに降りそかかってもおかしくないような状況だと思うけどね。
うん。そうですよね。
うん。
うん、どうしたらいいかって難しいですね。
そう、いやもうだから分かんないけどね、内部的な反射は本当分かんないけど、内部に内通者みたいなのがいたら、攻撃者に対して内通者がいたらもうどうしようもないんですよ、
うん、
内部の情報全部続けなきゃ、どんだけセキュリティをしてようが対策してようがもう余裕で突破されちゃうんで、結局それってシステム的な防御じゃどうしようもなくて、もう人的な話なんですよね、
うん、
スパイみたいな話なんで、そうなったらもう防ぎようがないじゃないんで、もう諦めるしかないかなって気は
しますよね。
うん、それは本当どうしようもない。
最終的にはそこで問題になっちゃう、
人事問題。その人を採用した人事があるみたいな話になったりとかするからさ。
まあでもいろんなケースあると思いますよ。例えばあの子供が人質に取られるとか、そういうのとかも頑張ればっていうか、そういうのとかもあるだろうでしょうしね。なんか、なかなか難しいですよね。
実際どうな、角川さんはどうなったのか分かんないけど、本当それぐらいのことが裏側で起きててもおかしくないような事件かなって気がするけどね。
うん。
単なるサイバー攻撃じゃない気がするから、あれは。本当に計画立てて、なんかもう綿密に計画立ててやったような感じのサイバー攻撃が気がするから、あそこまでも入り込めちゃうとかってよっぽどかなって気がするけどね、
うん、
ぜひあの経験というかそれをもうセキララに発表してほしい気がするけどね、エンジニアとしては。
まあ
すごい
ヒントになる、ヒントになっちゃったりとか、やっぱなんですか、でも世間でこう簡単だって思われないような、
あ、まあそうね、やっぱ、うん、
そういう努力もしないといけないのかなって、まあ実際に簡単じゃなくなるためにセキララにっていうのはあるかなと思うんですけど、まあ気にはなりますね。
めっちゃ気になる、どうなってああなったのかってね、よっぽどのことがないと起きないと。
そうですね。でもまあでも、うん、それだけやっぱツールも豊富になってたりするんでしょうねって思います。
なんか例えばさ、すごい単純なバックドア仕掛けたりとかさ、今まであるようなね、じゃあ黄色がしたりとかさ、ブルートフォースとかさ、いっぱいあるわけじゃない、攻撃手法って。
うん、あります。
だから。そういうのを駆使してさ、やるハッキングってさ、正直たかが知れてると思うんだよね。っていうのも、じゃあ例えばさ、ブルートフォースで、パスワード分かりましたと。入った先に、その、入った先で対策されてるケースもあるわけじゃない。例えばさ、そこで入った先で、そのユーザーでは全然何にも権限がなくて何もできませんでしたとかさ。そこのサーバーには実は何も置いてなくて、ただの踏み台で、さらにその先に入らないと、その秘密情報とか分かりませんみたいなケースってあるわけじゃない。
はいはい。
うん。だからさ、一段こう、クリアしました。で、そこに対してバックドア仕掛けて入れるようにしましたっつってもさ、多分そんな大した情報取れないんだよ。
うん。
うん。 だからそのさらに2段も3段も先に行かないとさ、この企業の本当に大事な情報っていうのは見れるような権限得られないからさ、そこまで行くのって相当大変なんだよね。
難しいですね。でも結構できるケースもあるんだと思います、ね、
いやまあそれはさあるのはあってさ、例えば全部パスワードを同じようにしてればさ、どんどん行ける、1個パスワード分かったらさ、次行けます、次行けますみたいなケース全然あると思ってて、
うん、
パスワード共通化してましたみたいな問題ってあるわけじゃない。
そうですね。
そういうケースはすっごい簡単なんだよ。で、それはもうセキュリティガバガバ問題でさ、企業側の対策が足りなかったみたいな、まあ、感じになっちゃうけどさ、でもまあそんなケースってほとんどないじゃない。あるとは思うけどさ。
まあ、でもバイパスできちゃうとか、その応答の傾向で読めちゃうとか、そういうのをこう、まあ、自動化とか AI とかでこうやっていくっていうのってできるじゃないですか。
うん、できるんで。
そこでその人間がやるじゃなくて勝手にそのあらゆる弱点を探して入り込むのを自動でやっていくみたいなのってできちゃうし、その振る舞いを検知するようなやつとかをかいくぐるように、その何ですかね、こう非効率なことをさせるとかも、人間っぽく振る舞うとかも今もうできちゃうと思うので、結構人間っぽく振る舞うことができるようになってる時点で割といろんなことできるんだろうなって思いますよね。なんか、
なるほどね。
まあ本当にでも二要素認証とかはあってよかったなって思いますね。
ああ、そうっす、う
ん、ね。なんか何でもああいう仕組みに変えれるところは仕組みに変えた方がいいのかなとか思います、
うん、まあ、SSH とかサーバーログインとかも最近は2オースできるから、
うん、
まあそういうの入れるのがいいんだけど、まあ、入れたら入れたでまあめんどくさいんだけどね。
めんどくさいですよね。まあ、でもあれどっちかというと二要素認証のなんか認証の仕方を効率化したいですよね。なんか
ああ
なんかアマゾンダッシュボタンみたいなのを押すだけとかにしたいですね。
そうそうそう。権限がある人がそのね、スマホとかの端末パスキーとかでこうね、通知が来てタップしたら OK みたいなね、そういうのを簡単にすれば通話するともそんなめんどくさくないようにはできるけど、まあそういうのをしていくしかないんだろうな、セキュリティを守るっていうのは。
うん、
守る側は、うん、多要素認証を導入して、本当いかに入られないように工夫するかって話なんだろうけど。
そうっすよね。まあ、なんかの人が、何でしたっけ、オライリーでしたっけ、ちょっと誰かはっきり忘れちゃいましたけど、なんか安全なインターネット再構築しなければいけないんじゃないか
み
たい
な。ああ、はいはい、なんかあったね、新しいの作ろうみたいな話。
で、まあ、それ自体結構難しいのかもしれない。でもまあなんかこう出所と出元をしっかり終えるようにしないといけないのかなって感じは
します。完全にこうね、追跡できるインターネットみたいな、ブロックチェーンじゃないけど全部書籍が残るようなインターネットの仕組みみたいなね、そういうふうにすれば必ず追跡できるから犯人とかを特定するのができるようになるかもしれないけど、
そこにそれができないとやっぱ何でも厳しいのかなっていう気はしますね。
全部まあ自分たちもその攻撃する人じゃなくてさ、自分たちも全部こう履歴が残るような世界になっちゃうけど、もうそうするしかないような気もするけどね。
うん。そうですね。でもなんかまあ、もうやっぱセキュリティで結構家の鍵とかに例えられますけど、 そう、家の鍵とかも、まあ、鍵閉めてたら絶対に入られないかって言われたらそうじゃないじゃないですか。窓とか割って入られたりするかもしれないし、でもそれってなんかこう早く気づかれて早く見つかって早く捕まるかもしれないとか、その後捕まるリスクがあるから、やっぱりそういうふうなことってあんまりやられないわけなので、もしも全く見つからずに捕まらない世界があったら、やっぱ荒れ放題になるかなって思うんで、ちゃんと見つかる世界も作らないといけないのかなと思いますね。守れるようにするっていうことも大事です。
インターネットでそれを実現するのは相当難しい気がするけど。
そうですね。だからなんか一回何かのネットワークに入って、そのネットワークに登録されているものにしか入れないとか、なんか、
うんうん、
まあそういうパターンしかないのかもしれないです。
そうだね、うん、やるならそうだろうね。
あ、ちょっとグレートファイアウォールとかに似てる話になっちゃう。
昔のあれよ、だから何？パソコン通信の世界。
そうですね。
うん、ちゃんとちゃんとログインしてピーガーしてやんないと通信できませんよみたいな世界じゃないと追えないからね。
うん。でもやっぱなんかこうサーバーとかクライアント側でできるセキュリティもやっぱ限界があるんで、なんかそういろんなところで仕組みを見直せないかなってのを考えた方がいいんでしょうねって思いますね。
うん、
まあ、ちょっとそんなすごいセキュリティ強いわけじゃないんで、セキュリティ強い人にも聞いてみたいですけどね。
ね、どうすんのが正解なんだろうね。もう自己防衛しかないような気がするけど、うん、そもそも自己防衛しなくてもさ、いいような世界っていうのが、ね、実現できるのは絶対そっちの方がいいわけだからさ。
そうですね。
うん、
いや、ちょうど先週インタロップやってたので、インタロップ見に行けばよかったですね。
そこで、そういう話すればよかったんだ
よ。聞けたかもしれないですね。
うん、セキュリティの話ね。最近僕ちょっと AI やっぱハマってんすよね。
ああ、前もなんかハマっててっていう話してましたね。
さらにまあ展開してて、
うん、
まあ自分のクローンを作りたい計画をまあずっとやってて、
うんうん、
で、まあ、自分が死んだ後もなんかそれっぽい自分をこう AI さんに演じてもらえるような世界を作りたくて、今やってるのが自分の画像を作ってもらう、写真を作ってもらう、まあ画像生成あるじゃないですか。あれをまあ自分バージョンで自分の写真とかをあの入力すれば、例えばね、笑ってる僕みたいな感じでやったら、まあ、出てくるみたいな、
うん、
まあ、世界観を作りたくて、まあ、画像の自分のクローンを作ってるのと、あと、まあ、ポッドキャストでずっとこう音声録音してるから声のデータってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、学習させるためのデータ、うん、だから声のモデルも作ってて、まあ、なんかテキストトゥースピーチじゃないですけど、例えばこんにちはって文章を入力したらそれを自分の声で出してくれるみたいな、そうすると自分の声がクローンされるんで、まあ、それも一応作ってるんですよ。声と画像を今作ってて、であとは文章、自分っぽい文章を作るっていうのも今やってて、まあなんか自分っぽい文章ってまあなかなか難しいんだけど、まあ、ツイートがあるからツイート学習させて、まあ、自分っぽいツイートをこうね、死んでもしてくれるような感じのモデルを作ってる感じかな。だから文章と音声と画像を今作ってるんで、まあそんだけやればまあ自分が死んでもまあなんかそれっぽいの作れるかなって気がしてて、
うん、
まあ、それをやってるかな。
なんか前回文章の話聞いたんですけど、なんかこう結局なんかこうあんまり自然な感じにならない、
あ、それっぽいけど、はいはい、うん、
変な感じになるって言ってましたけど、うん、そこはなんか解消してきたんですか？
解消したんですよ。っていうのも そもそも出力のその出力というか学習の方法もそもそも変えて、前やったのは、なんだっけな。一個は、そのマルコフ連鎖っていう、昔からあるような、その、ある状態から次の状態になるときに、こういうような状態になるな、みたいなのを前の状態から推移、予測するみたいなモデルがあって、まあ、それを使ってこう文章を生成したんですけど、もうそれ完全にやめて、もう、いわゆる LLM を使って、生成するようにしたんで、まあ、ローラっていう仕組みがあって、LLM に対して、その、独自の、自分でこう学習したモデルを適用することで、それのモデルに特化したようなことをできるようになるっていう仕組みがまああって、なんかローレベル、なんだっけな。まあまあ、そういう仕組みがあって、その仕組みに変えたんで、それっぽいのは出せるようになりました。
なるほど。ローランクアダプションってやつなんです
ね。そうそうそう。はい。そう、アダプター、そうそうそうそう。それを使って、自分の文章を学習するようにしたんで、まあ、それにしたらもうだいぶ変わりましたね。
うん、
そのマルコフ連鎖ってもともとベースがなくて、与える自分の文章を、与えたその文章だけで次に何が来るかっていうのを予想するんで、なんか変な文章になったりするんですけど、LLM の場合ってそのもともとのベースのモデルがあるんで、その日本語の LLM モデルっていっぱいあるじゃないですか。
はいはい。
うん、だからそういうのを使うと、そもそも日本語っぽい文章を作るのが得意なモデルに対して文章を作ってっていうんで、自然な文章できるんですよ。で、その作る文章に対して自分のツイートを学習させて、自分のツイートっぽい文章を作ってっていうだけなんで、すごい自然な文章が出来上がるから簡単なんですよね。簡単というか、まあそれっぽいのが出来上がるんですよ。
なるほど。なんか、こう、新しいものを作ろうっていうモデルか、なんか既存のものに本当に近くしようっていうモデルかっていう違いなのかもしれないです。
いや、本当そうそうそう。なんか、あるものを使った方がもう楽。新しく作るよりかは、もう完全に既存のものを使って、それベースで自分に特化したものを作る方が、
自然になりますよね。
そう。超楽だから、絶対にそれをした方がいい。
そうですね。
自分で作る世界はもうない。ないっていうか、もう、やっても精度出ないだけ。
そうですね。でも、難しいですよね。それって中でも、こう、今、自分のクローンを作ろうとしてるっていう話じゃないですか。
はい。
なんか、自分と、その、大規模な、その、人が喋るものっていうのを、混ぜ合わせたものになってそうな気がしますよね。なんていうか、なんですかね。もともとこう、人間の動きをするマネキンに、吉永さんの顔をつけてるみたいな感じに感じますよね。
まあそうだね。でもそんな感じだと思う。でもそれでも、自分の顔をつければ自分っぽく振る舞ってはくれるから、なんだろう。完全なクローンは、完全なクローンを作ろうとしたら、確かに全部一からやんなきゃいけないけど、自分っぽく振る舞ってくれるクローンであれば、マネキンを使った方が絶対楽って感じかな。
まあ、そうですね。確かに。いや、でも面白いですね。なんかこう、最近こう写真入れたら、なんか前後の、画像になって動画作ってくれたりとか。
静止画動かしたりね。
そうですね。もう、何でもできますよね。
AI のさ、AI って主語がでかすぎるんだけどさ、なんかその、ね、この間の WWDC でもあったけど、その、Apple Intelligence みたいなさ、そのスマホに AI が入って、コパイロットでもいいんだけども、AI を人がこう日常的に使う世界って多分すぐに来るんですよね。だからもう今もう来てる。何かしらこうね、チャット GPT とかでもいいんだけど、使って AI が何か生成するみたいな世界ってのはもう来てて、 まあ AI を使うっていうことのハードルはもうものすごい下がったんですよね。でも AI をやっぱりこう作る世界って、うん、まあいっぱいベンチャーできてるんですけど、やっぱりまだ障壁結構高くて、まあ、自分がやってるようなクローンを作るみたいなさ、ローラーのアダプターを作るとかみたいなのってある程度のやっぱり知識が、まあ、もちろんなんかツールがいっぱい出ててすごい簡単にできるのもあるんだけど、でもそれでもある程度のこうリテラシーみたいなのが必要になってくるから、やっぱりそっち側になれるかなれないかっていうのは今後の AI がこう共存するような世界になった時に、AI 側を使う側の人間じゃなくて AI 側を作る側の人間にいかになってるかっていうのは、まあ、自分はすごい大事かなと思ってて、まあ、それも含めて、まあ、クローンを作るような、まあ、学習というか、
うん
うん、っていうのをやっといた方がいいかなと思ってやってるんですよね、
うん、
使うのは簡単なんですよ本当 AI って。簡単って、まあ、インターフェースが洗礼化されてスマホから簡単に使えたりするような世界になってるんで、 AI を使うっていうのはすごい簡単なんですけど、作るっていうのはやっぱり未だにハードルがある程度高い感じがするから、そっち側になっとかないと、ね、将来エンジニアとしてうまくやっていけないかなって気がするから、学んどいて損はないかな。
そうですね、いや学んだ方がいいですよね。なんか AI でできること知らないと AI から身を守れないですしねって思います。
なんか最近はその LLM みたいなさ、モデルを作るのを LLM がやるみたいな世界観もあるから、
うん、
まあ、そこすらもう人間がやなくてもいいような世界が来そうな気もするけど。
そうですね、
うん、しかも LLM ってできたらできたで、その仕組み、LLM を作る仕組みは分かってても、結局その中でどういうふうに動いてるかってもう完全にブラックボックスなんですよね、LLM って、
うん。
どういうふうに推論して、どういうふうにその計算してるかって、もちろんその関数とか与えるんだけど、じゃあ実際にじゃあそれがどういうふうに出力されるかみたいな部分ってもう完全にブラックボックスだから、仕組みをしててももうどうしようもない部分もあるっちゃあるんですけど、まあ、まあそれでもある程度知っといた方がいいかなって感じか。
うん。
うん。まあ会社で応用できそうな部分も、なきにしもあらずだけど。
そうですね。まあ難しいですよね。AI をどう使うかって、難しいですよね。
そうね。
なんか、いや、と割と思うんですけど、まあなんか AI でこうした方がいいですよって言われたところで、それをやるかどうかって、結局 AI じゃなくて人間が判断することが求められるので、なんかそういう類のことって、実際はなんか、結局まあ人間の能力が必要で効率化されるっていうくらいかなって思うんですけど、なんか人間の能力向上に AI を使うみたいなのって多分すぐにできるのかなって思ってて、
うん、
なんか学校の先生やっぱ足りないみたいな問題ありますけど、
うん、
ああいうのって結構もう話しかけたりもできるので、うん、AI 先生みたいなので教えてくれるみたいなのはできそうだなって思うんですけど、
うんうん、まあそれはもうあるだろうね、あるというか、まあ
そうですね、
使ってる人は使ってるだろうね。
それが結構なんか、まあ、やばいのかなと思ったんですね。なんか、AI に育てられた人間が出てくると、
うん、
なんですかね、その人の人間関係って、AI も入ってくるわけじゃないですか。AI に育てられるんで。なんか、なんですかね、まあ、AI をちょっと兄弟のように感じ、 AI を家族のように感じていくっていうのは本当にあるのかもしれないなって思います。
そうだね。
そうすると なんですかね、AI だけで社会が構成されてもいいんじゃないかって気持ちにだんだんなってきそうで。
まあ、自分たちが生きてるときに、そのね、完全 AI の世界が牛耳るような世界観って、多分ないかなって気がするんだけど、やっぱりあくまでも人間のアシスタントみたいな位置づけ、かなって気がしてるんだけど、まあ、100年後、200年後に、完全に AI が言っていることが正しいみたいな世界が生まれてても、まあ、おかしくはないかなって気がするけどね。
うん。
まあ、やっぱりまだアシスタントレベルかなって気がするけど。それにね、AI がやったこと、言ったことを人間が最終的に判断してどうするかみたいな感じはするかな。予測も当然してくれるけど、結局当たんないし、当たんない部分もあるから、その予測をもとに人間がどう判断するかっていう感じにはまだするけど、100年後とかにはもう完全に AI が当たってる世界があってもおかしくないから、ね、AI に委ねるっていうのはもうあり得るかもしれないからね。
そうですかね。でも結構なんかスポーツとかって機械で判定するのが最近好まれるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、まあ正確なジャッジをするから、
うん、
公平さとかが欲しい場面だとやっぱ機械とかやつ買う方がいいよねって思うと思うんですけど、なんかそういう場面ってスポーツ以外でもあって、やっぱ監視とか監督とか、
うん、
そういうことするところって公正さを求められると思うんですけど、なんかそういうところが機械に変わっていくと勝てくのかなってちょっと思ってたりします
。でも難しいんじゃない、そういうさ、公平さを求められるような世界の AI でもさ、その AI に対してさ、
うん、
ある種の変更というかさ、そうした、例えばさ、プロ野球のさ、審判を AI に任せますとかもできるわけじゃん、ストライクゾーンの判定とかさ。
そうですね。
うん。でもさ、例えばさ、その AI に対してさ、その AI は、ヤクルトスワローズのファンですっていう風にさ、学習させればさ、なぜかヤクルトスワローズが打席の時には、すごいストライクボールが厳しいけど、相手の時にはなんかめちゃくちゃゆるゆるですごいストライクゾーンが広くなったりとかもできるわけじゃん、 AI に学習させ
る。そういうのあったら面白いですけど。
だから完全に公平な AI を作ろうと思えば作れるけどさ、逆に言うとさ、すごい偏った AI を作ることもできるわけじゃん。
そうですね。
そうだから、そこも難しいなって気がするけどね、うん、AI がじゃあ公平かどうかってどう判断するのかみたいなさ、
うん、
そういう世界観も必要になってくるから、一概に全部じゃあね、この AI でいいですよっていうのはなかなか、その結局だからさっき言った AI を作る人がさ、なんか牛耳ってるわけじゃないけどさ、その人に全部手腕が任せられるから、その人が逆に自由に操作できるって言えば操作できるわけだから、まあ、それが犯罪として認められれば、ね、犯罪になるかもしれないけど、別に今そんな世界観ないわけだから。
まあ AI 監査とかあるかもしれないですけど、
そうそうそう。でもそれやるんだったら結局人間でいいじゃんってなるじゃん。
いや、どうなんですかね、それはまた違うのかもしれないですけどね。その完全に公正にジャッジできるものができたら、
いや、まあそうね、完全に公平にジャッジできればいいけどさ、結局だからそういうふうにさ、ね、偏らせることもできるわけだからさ、それは難しいかなって気がするから。
まあそうですけどね。でもまあ高校野球とかやってる人とかって、うん、やっぱ全国の審判が均一な品質になった方が嬉しいとは思うんですよね。
まあそうだ、まあそうだろうね。
そうですね。
いや、まあ当然そのと AI やりますってなったらさ、その公平な AI をさ入れるわけだけどさ、
うん、
そういう世界って結局さ、なんだろう、そのファンとかさ、ね、いるわけだ。いるわけだしさ、裏にオーナーとかもいるわけだからさ、そのね、悪い話、ちょっとこの AI をさ、お金あげるから変えてよって言ったらさ、変えられちゃうわけでしょ。
そう、なるほど。
結局それって八百長みたいな話と一緒です。AI に八百長させるみたいな。
まあ、会社に。
できるわけですよ。そうです。AI 八百長みたいな。そういう世界が生まれてもおかしくないわけでしょ。
そうですね。
その公平性を保つんだったら、結局人間がやるのと一緒だから、人間が八百長してるのと一緒だからさ。だからあんま変わんないかなって気がするかな。
うん、
まあ、今あるか分かんないけどね、そういう世界観があるか分かんないけど、やろうと思えばできるわけだからさ。なかなか難しいよね。まあだからやっぱり結局そうなったらさ、 AI って人間のアシスタントでしかなくて、 VAR とかさ見直してもう一回やりますとかさ、 AI が判定したのを基準に人間が最終的に判定しますみたいな方が多分、その結局スポーツとかの世界って人間がやってるわけだからさ、人間も納得いくんだよね。
うん、
人間が最終的に判断を下した方がさ、まあ AI が下した方が納得いく人もいるかもしれないけど、 AI の判定をもとに最終的に人間が判断下しましたっていう方がさ、なんか納得いくじゃん。
そうそうですね。そのことでも
人によって勝てるな。そうそう、判断を下した人がさ、どっちかのファンに偏ってたら、まあそれもバイアスがあるんだけど、
う
ん、なんか AI が最終的に判断下しましたっつってさ、なんかそれ納得いかない、それに対してのさ、納得いかない人の方が多そうじゃない？
ああ、なるほど。僕でも結構感覚は、逆な感覚はあります
けど。ああ、AI のが正しい。
そう、まあ AI が機械に言われたらもう自分変えるしかないので仕方ないなって気持ちになっちゃう。
ああ、なるほどね。
うん、例えば、なんか、そのファミレスとかでロボットで来るじゃないですか。
うん。
なんか、すごい時間かかったりしても、やっぱ怒らないじゃないですか。来るまでに、なんですかね、その道通ってる時にすごい時間かかったりしても怒らないと思うし、うん、その衝突しそうになって、まあ、もし当たったとしても自分が悪いなって思うじゃないですか。でも人が当たったら絶対に自分が悪いなって思わないですよね。
なんでぶつかってきたんだよみたいな。
そうですね、前見て歩いてほしいなって思ったりとか、その時に謝ってくれたかなとか、やっぱ人って見ちゃうと思うんですよね。うん、なんか相手がミスしてるじゃないかとか、自分がどう思われてるのか相手にって思うんで、だからなんかそういうストレスを感じないところを機会にしたいっていう流れは絶対あるのかなって思ってますけどね。なかなか、
なるほど、
そんな、だから審判とかは人じゃなくて機械になってった方がなんか喜ばれてる傾向があるなっていうのは私は思うんですけど、
まあまあまあ、うん、確かに分かるっちゃ分かるかな。
でもまあ吉田さんが言ってた世界もあるなって思うんで、ちょっと面白いですね。
どうまあ、それはだから、さっき言った AI が完全に公平な AI であること、
うん、
どの観点に対してもフラットで見てるみたいな、AI であればもう、それはそれで確かに納得いくかな、自分は。
ただ、まあ、なんか、途中で人が入ってないと納得いかないケースのものも、確かに結構ありそうだなと。
まあ、なんだろうな、自分はやっぱり AI が下している判断って、自分が今チャット GPT とか使ってるから分かるんだけど、正しくないんですよ、やっぱり今の世界だと。だから、それが前提にあるから、最終的なジャッジは自分がするっていう方が正しい気がするから、まあ、ちょっとそこの考え方がやっぱちょっと若干違うのかな。AI が言ってることが今の AI のレベルだと、まあ GPT-4 とかはまあある程度正しい気もするけど、やっぱり、なんか違ってたりもするから、自分はやっぱりまだ未だに AI よりも最終的なやつはやっぱ自分で直すのかなって気がするから、 あくまでもアシスタントでしかないかなっていうような、まあ思いがあるからそういう感じになってるかもしれないかな。まあもちろん AI 完全に信じてる人もいるから、基本は AI ベースのね、 AI が正しいって思ってる人もいるから、まあ、そこの考えも難しい感じはするかな。反 AI みたいな考えも今あるからね。
そうですね。まあ、確かに機械とかが得意なのってやっぱりこう指揮が決められてるというか、ルールが明確なものが多いのかなと思うんですけど、
うん、
なんかこう人間がどう感じるかとか、そういう何ですかね、価値の基準が人間にあるものについてはいや、なかなか難しいんでしょうね。
難しいね。うん、感情とかね、そういうとこが入ってくるから絶対に。
そうですね。
うん。 そこをまあ学習させるとかってなったらまた大変な気もするから。
でも割ともうだいぶ感情も学習してなんか人間の心揺さぶったりもできるようになってきてます
よね。まあするけど、まあでもなんだろうな、感情って汎用的な感情ってない気がするけど、するからさ、うん、逆に感情を持っちゃうと公平性が欠ける気がするけどね。
まあそうですね、公平性、
AI が感情を持ってしまったら、
ただ人間をなるべく不快にさせるとか、人間をなるべく心地よくするとか、まあできるでしょうね。購買行動を喚起させるような何かとか、なんか取り調べとかで使えたらいいのかもしれないですけど、そういうところももうだいぶできるようになってるんでしょうねって。僕は AI 作ってるわけでもないので。
まあね、そういう世界観で AI が活躍するのは全然あると思うけどね。まあ、そのさっき言った審判とかさ、取り調べ警察官とかさ、全然あると思うけどね。うん、だから裁判とかさ、あと政治、うん、AI 公平であればさ、 AI 本当に公平な AI であればさ、 AI 下したジャッジっていうのはさ、みんな納得すると思うから。政治とかね、そういうとこで AI が出てきてもおかしくない気がするけどね。
そうですね、とかあれですね、手塚治虫の火の鳥のラストみたいになっちゃ
う。そうそうそうそう、ああいう感じの世界よ。あってもおかしくはないかな。まあ、自分たちが生きてる間はまあ難しいと思うけど。
いやでも最近、でもなんか流れが早いですね。この5年ぐらいすごい流れ早いなと。
一気に来たね、 AI 系は。
やっぱでも AI 系でなんか何ですかね、中の実装みたいなのってなんか前からあったのかなと思うんですけど、なんかそのインターフェースがすごい身近になったのと、なんか大量のデータをやっぱ扱えるようになったっていうのが大きいですかね。
うん、そう、本当それだと思う、俺も。だってディープラーニングなんてね、何十年も前からできてた仕組みで、そこに対してたくさんのデータ投げられるようになって、それを処理できる機械ができたから、あるいは LLM ができたわけだから、もうそしたらもうね、データとかそういうようなとこの変化しかないから。そう、うん、ほんと最近そういうふうになった気がする。
うん。
じゃあだってあんなんだって学習できなかったからね、どう考えてもマシンスペックだと。
そうですよね。なんか手書きの文字とか、
うん、
そのぐらいでしたよね。郵便局で使われてるって言ってすごいなって思うぐらいだったんですよ。
LLM ってまあ名前はついてるけどね、え、簡単に言っちゃえばただの機械学習したモデルだから別にそんな難しくないし、まあ、あとはあれかな、トランスフォーマーが生まれたのがめちゃくちゃでかいかな。
トランスフォーマー、
あれができちゃったからめちゃくちゃ簡単にそのモデルを扱えるような仕組みができたから、あれがやっぱでかいのか。あれができたことでそのモデルを簡単に扱えるようになったから、プログラミング言語から簡単にこう扱えるようになったから、 Python だけどね、基本的にですとか iPhone とかああいうとこから簡単に使えるようになったから、モデルを、あれもでかいのかなって気がするかな。PyTorch とか、まあ、あの辺も、ね、TensorFlow とかあの辺もすごい頑張っていろいろやったけど、まあそれをさらにラップするトランスフォーマーができたから、まあ、あれがでかい気がするかな。それでインターフェースが充実して、ね、簡単に人間が AI に対して触れられる世界が増えたから、
うん、なるほど。ちょっとあれですね、やっぱ作ってみないと理解できない領域かもしれないですね。
まあ、作るとねすごいわかるよ、
うん、
自分も一から一応なんか Keras っていうあの Python のフレームワークがあって、あのディープラーニングのフレームワークがあって、それを使ってこう自分でこうレイヤーを、ディープラーニングでこうレイヤーがあって、なんかそあのなんだっけな、入力層と出力層があって、 その間にこう隠れ層っていうのがたくさんあって LLM とかその隠れ層が何百何千とかあるんだけど、自分でそのレイヤーをこう作ってあの学習させるんだけど、まあそれ結構やるとねイメージすごい湧く。
うん、入門だと何がおすすめなんですかね、やっぱ、
うん、
バーチャル自分作るのっていいんですかね。
でも自分はそうかな、自分の文章を、ケラスで書く、まあ一応あのサンプルのデータセットみたいなのっていっぱいあるからさ、それ使っても全然 OK なんだけど、まあ、基本文章かな、やるとしたら。あの、うん、やっぱり画像とか音声ってあの変換するのめちゃくちゃめんどくさいんで、0、1に。
うん、
だから、まあ、やるとしたら文章が一番楽かな。
なるほど。
うん。自分は初め文章でやったかな。まあ、ニューラル、うん、まあ、ニューラルネットの話だけど、まあ、ケラスに関しては。まあ、でもやるとやっぱり、まあ、こういうふうに動いてるのかなっていうのはすごいよくわかるかな。
うん、
じゃ最後 QOL 樋口くん結構 QOL 好きそうな気がしたから
QOL QOL とクオリティオブライフ、
そうそうクオリティオブライフのその人生を豊かにする方法、
はいはいはい、
簡単に言っちゃえばあのライフハックみたいなさみたいなのをやってますかみたいな話なんだけど、
うん、QOL って単語あのそうなんですよ、あんまよく知らないですよね、なんかここ2年ぐらいでよく聞く、ここ2年とかもっと前かもしれないですけどよく聞くんですけど、
ね、いや自分もよく分かってないんだけど、ね、
なんかまあよく聞くのはなんかこういいものを例えばキーボード変えると QOL が上がりますみたいな文脈で使うことが多いなって。
そういうこと、そういうこと。うん。
ああ。そうなんですよね。
例えば家でやってる毎日の家事、育児があったときに、掃除機をかけます。掃除しますって時にさ、
うん、
今までは自分で手で掃除をしてたんだけど、手で掃除したっておかしいか。じゃあ例えば、掃除機を使って掃除をしてましたっていうところに、例えば自動掃除機ロボットを買いましたってなったら、掃除をしなくなるから、そこの時間ができるから、そのクオリティオブライフが上がるみたいな、うん、みたいなのが、その QOL を上げるみたいな行為で、なんかそういうライフハック的なのをなんか、出れば教えてほしいなっていう。
そうなんですよ、ね、でもちょっと申し訳ないですけど僕やっぱ結構思想が結構真逆なんですよね、なんかその今の掃除機の話とかもやっぱ自動掃除機があって楽になるってことがあんまり嬉しくないですよね。
あ、そうな
んだ。なんか楽になるっていうこと自体が、
うん、
なんですかね、なんかこう自分の能力を落としてる気がしちゃうっていうところがあって、あ、ちょっとなんか老害っぽい感じですけどなんか何ですかね、まあ、完全自動じゃなくてなんかちょっと自分がやったらすごい成果が上げられるようになるみたいなパワースーツ的なものの方が好きだったりしますよね。
あくまでも自分が動いてやる方が主体的にやった方が充実感があるみたいな。
そうです、そうです。だってまあそういう意味だと僕のクオリティライフを上げたのフィットビットとかは結構、
あ、はいはい、あの
なんか何ですかね、やる気が増すというか、
うんうんうん、
そういうところで良いですよね。
うん、いや分かる、
はい、
自分もそれは理解できて、まあ、その掃除機を例に出したのって何でかっていうと、そのじゃあ例えば今まで1時間かけて掃除してましたっていうのをロボットがやったら1時間空くわけじゃない？
うん、そうです。
で、目的は別に1時間空けるのが目的じゃなくて、その1時間でさらにプロダクティブなことをできるのがいいと思ってるのね。
うん、
で、樋口君さっき言ったフィットビットとかみたいなのを使うと自分もいいなと思ってるのは、その今まで自分がやって ってきたこととかを記録するようなことができるようになるから、なんか生産性がすごい上がるんですよね。そうそう、例えばそれをなんかね、ツイッターに上げて記録したりとかしてフィードバックもらったりとか、そのアウトプットすることでまたこうなんかモチベーション上がったりするじゃないですか。
はい、
うん、だからそういう時間に割り当てられることがさらにできるからいいなと思うんですよね、
うん、
もちろん自分でやって達成感を得るっていうのも大事なんだけど、掃除をしてね、うん、大事なんだけど、それ以外のことで自分ができる時間を割り当ててさらに成果を上げるっていう方もいいと思うんだよね、
うん、
生産性があるというかプロダクティビティが上がるから。でそれも QOL を上げる一つの要因かなと思ってて、時間をその作る、例えば自分だったら、まあ、ブログを書くとか、まあ、ポッドキャストもそうなんだけど、収録してアウトプットするみたいなやつとか、 YouTube に動画を上げるとか、あとはまあライフログ撮ってるからライフログを撮るとか、まあ、そういうのがやっぱり QOL 結構上がるような行為で、そこに対して避ける時間を多くするっていうのも QOL を上げる一つの秘訣かなと思うんですよ。だからまあ日常的にやってるルーチンワークみたいなのっていっぱいあると思ってて、さっきのその掃除機もそうですけど、
うん、
洗濯するとかさ、お風呂を掃除するとか、その布団を敷くとかさあるんだけど、もしそれを自分じゃなくてロボットがやってくれたら、その時間さらに自分ができる時間増えるから、あ、その給料上げることに対してプロダクティビティなことをできる時間が増えるから、まあ、もちろんそのね、洗濯するとかさ、お風呂を洗うとかっていうのを好きな人がいて、そういうやることで給料が上がるって人は全然やな、それをねロボットに任せる人は全くないんだけど、自分はあんまりやっぱりそういうルーチンワークをずっとやるっていうのはあんまり価値がないと思ってるからさ、まあ、そういうのはもうロボットが全部やってほしいと思うから、やっぱそういう時間減らして自分の時間作った方がいいかなと思うからさ、なるべく減らすようにはしてるんだけど、そういうライフハックネタが欲しいみたいな感じです
ね。難しいですね。
なんか、うん、さっきの AI の話じゃないんだけどさ、なんか海外のポストであったのが、その AI に求めることって何ですかっていうのがあって、
うんうん、
別に AI に画像を作ってほしいとか、AI に音声を作ってほしいとか、AI に文章を作ってほしいわけじゃないと。AI に何をやってほしいかっていうと、食器を洗ったり、洗濯物をしたり、掃除をしてほしいんだっていうのがあったんだよ。なんか結局、その身の回りの家事とかをやってほしいみたいな、AI に。で、なんか、なんだろうな、アニメとかドラマとか結構あるじゃないですか、そのお掃除ロボットがいたりとかさ。
まあ、立ち込む
的です。洗濯メイドさんみたいなのがいてさ、よく結構やってるじゃん。はい、人間が求めてる AI の世界って実はああいう世界なんだよね。でも今のなんか AI の世界ってちょっと違っててさ、その画像生成したりとか音声生成するだけの AI だからさ、やっぱりまだまだそういう意味だと、その人間が求めてる AI の世界と程遠いんだなって気もするけどね。
うん、
自分が求めてるのはやっぱりそういうお掃除家事メイドさんが欲しいみたいなさ、そういう世界観な感じはするかな。
なるほどですね。
AI というか求めてるのはだってもうめんどくさいしやるの。
まあ確かにそういう、そうだかもしれない。でもなんかこれでも結構クオリティブライフとはちょっと違うのかもしれないですけど、うん、なんかこう人間の楽しみって結構一つ昔から大きくあったのって、みんなが同じことをしていて、
うん、
共通の話題を持ったりとか、
うん、
共通のこう競ってるもの、競ってるものっていうと変なんですけど、比較するものがあるっていう面白さってあったのかなって思うんですよね、
うん、
特に感じるのはテレビとかだと、まあ、前はこう8チャンネルぐらいしか見るものなかったので、
うん、
まあ全員がテレビ見てるって仮定すると10人に1人ぐらいは同じもの見てた人がいるっていう楽しさとかあったりとかしたのが、 今はこうみんなが好きなものいつでも見れるような状態になってるから、こう同じもの見てる楽しみってちょっと減ってるのかな、映画とかぐらいしかないのかなって思うんですけど、あとは何ですかね、そういうのとそのこうめんどくさいってやっぱみんなが感じてるやつとかもこうルーティンワークだったりすると思うんですけど、逆にこうみんながやってるからこそこうみんなの違いを楽しんだりとかやり方を比べて楽しんだりとか一定のクリエイティビティもあったのかなって思うところがあって、
なるほど、
なんか今は逆になんかみんなが同じことを やってるところに価値とかをもしかしたら感じるのかもって思うんですけど、じゃあさてそれは何だろうっていうのはあるんですけど、
いやまあ、気持ちとしては分かんなくないですけどね。
そうっすよね。やっぱスプラトゥーンとかも ああいうなんですかね、ああいうのすごい流行ってるのも多分やってる人口が多いからっていうのが結構大きな理由なのかなって思ってて、なんかそういう価値ってどうやって作れるのかなっていうのは思いますし、なんかお祭りがあったらお祭りに乗ることがクオリティオブライフを上げるのかも思いますね最近。
まあ、難しいけど、すごい極論の話をすると、まあ、QOL を上げることの行為は人それぞれ違うから、その人が上がってることをすればいいっていうのの結論になっちゃいそうなんだけど、
うん、
そのね、日常的にやってることがさ、楽しい人もいればつまらない人もいるわけじゃん。
そうですね。
樋口くんはみんなやってることが楽しいけど、自分はみんなやってることがつまんないって感じるからやりたくないみたいなとこもあるからさ。
そうですね。
まあ、それ言い出したら確かに、まあその人よりに、その人ごとに QOL 上げる上げない、むしろ上げたくない人もいるのかなって気もするからさ。
うん。
もうその人ごとに好きなようにしてくださいって言えば、まあそれで終わりな気もするんだけど。それだとつまんないかなって気がするんだけどな。まあ、ルーチンワーク好きな人ってもいるからね。
そうですね。
好きな人いるから、そのベルト作業とか好きな人絶対いるからさ、同じことってさ、まあその仕事中にさ、何も考えたくないみたいな人っていて、もう何も考えないで、ただ同じ作業を繰り返すのが好きな人っているからさ。
うん。
まあ、そういう人、そういうの好きだっていうのは確かに納得はまあするんだけど、自分はまあ嫌いだからさ、やっぱりなんか常にいろいろ考えてたいなって気がするから、まあそこの価値観が間違えて言えば、まあそれも違うんだろうなって気がするけど。
そうですね、まあ、ルーティンワークやってる人も二通りいると思いますけどね、その何も考えなくたくないっていう人もいれば、その何ですか、スポーツっていうところのドリル練習みたいな感じで、
はいはいはい、
どんどん高みに行くために何を良くしていけばいいのかって永遠と考えて高みに上り詰めようとしてる人もいると思いますけどね。うわ、結構ドリル練習好きなタイプで、
ああそうなん
だ、一個のものの高みを目指したいタイプなんで、そういう意味だとルーティン作業とか別に楽しめるところはありますけど、ただまあ新しいものの方が楽しいですけど。
そうするとまあ完全に価値観の違いになっちゃうのか。
でも、ね、時間作るためにやってることですかって感じ。
難しいよね。でもね、新しい、うん、なんだろうな、まあ、さっき言った時間作るの、時間作りたい人もいればさ、別にそんな24時間ね、みんな平等に与えられて今ある自分で時間で十分ですよみたいな人もまあいるわけだからね。
うん、
難しいっちゃ難しい、
ね、効率化したいと思うし、やっぱ仕事ではめちゃくちゃ多いですよね。
っていうの、そうそう、そんな感覚かな自分は。
結構なんというか、ソフトウェアで閉じてると何ですかね、効率化できる幅とか威力も大きいですし、
うん、
なんか なんですかね。まあ、実際煩わしい作業多いので、なんか、そうですかね。
まあ、自動化もしやすいからね、ソフトウェアの世界は。
そうですね。
うん、やったら効果もすごいあるし。
その、試行回数もすごい多くできるので、楽しいですよね。
楽しいね。うん、まあ、自分はそれをやっぱり、ソフトウェアじゃなくて身近な世界でも適用したいかなっていう感じかな。
うん、
可能な限り、同じことはしたくないけど、まあもう今同じような毎日を繰り返しているけどね。
そうですね。でもまあ確かにお皿洗いとか食洗機とかになると、
そうそうそう。
あれは、なんていうか、時間が稼げるっていうよりは、なんかお皿洗うのって結構ミスって割れたりするじゃないですか。僕だけかもしれないですけど、うん、疲れてるときとか、
うん。
ああいうのを考えなくていいっていうのはいいですよね。疲れてるから、割っちゃうかもって思いながら、
そうなん
ね、やらなくてよくなる。そういうミス
難しいのは、食洗機の例で言うと、食洗機を導入すると、お皿を洗うのはすごい簡単になるんだけど、食洗機をメンテナンスするコストがかかるんだよね。
ああ、そうですね。凍りやすいですからね。水ですし、電熱器ですし。
そう。それがめちゃくちゃね、あ、なんか家電の世界はあるんだよね。
うん。
自分だと、まあ、洗濯機とか買い替えて乾燥機付きの洗濯機にしたんですよ。
はいはい。
だから洗濯物を干す手間はなくなったんですよね。
うん、
今までは洗濯して脱水した後に洗濯物を取り出して洗濯物を干すっていう作業があったんですよね。でも乾燥機付きの洗濯機を買うと洗濯したらそのまま乾燥してくれるから干す必要ないんですよ。だからそこのコストはなくなったんですけど、でも代わりに乾燥機をメンテナンスするコストが増えたんですよ。例えばフィルターを掃除するとか、詰まったホコリを掃除しないと乾燥機が機能しなくなっちゃうから、それをまあ週1なり週2ぐらいでメンテナンスする必要があるんですよ。だから結局そっちのコストが増えたから、総合的に見たらなんかあんま変わってないような感じしなくもないんですよ。
なあ、
だからそこは難しいなと思ってて、その便利だから、ね、家電買ったら便利になりますよってなるんだけど、なんかそれなりの逆にコストもかかるから、なんかまあ一長一短かなって気がするかな、家電でこう解決するっていうのは、
うん、そうですね。まあでも乾燥機の例で言うと干すよりフィルター掃除する方が断然楽なんじゃないかなとは思いますけどね。
楽っちゃ楽、まあ数字的な話で言うと、多分時間にすれば、例えば洗濯物干すの20分かかってるんだとしたら、フィルターの掃除は1、2分で終わるから10分の1ぐらいにはなってるんだけどね。
うん。
うん、
ただ、まあ、買い替えのコストとか考えると、確かにと思います。
まあ、買い替えと、その、まあ、フィルター以外の部分とかもなんかメンテしなきゃいけないから、結局なんかめんどくさいなっていうのもあるっちゃあるかな。
うん。まあでも確かに。そういうとでも渋いですけど、耐久年数が上がるものって結構 QOL 的なのを上げるのかもしれないですね。
ああ。
なんか LED 電球とかに変えると、
うんうん、
もうしばらく交換しなくていいので、めちゃくちゃ助かりますよね。
うん、確かに。
ストック持たなくていいですし、みた
いな。そういうの
もあるかもしれない。
あれね。フューとかに変えてね、IoT 家電にして、
うん、
そう、スイッチも押さなくていいようにすればさ、
うん、
今まで電気を消すのに席を立っていたけど、スマホから電気消せるみたいな感じすれば、まあ、それだけで給与量が上がるかは微妙だけど、
そうですね、
そこに価値を感じる人はいるだろうね。
うん、
そういうちょっとしたこう変化をね、楽しむっていうのも QOL の一つかなって気もするけど。
うん。確かに。でも僕はなんか、とにかく自分にストレスを与えてくれるというか、なんか、やる気を想起させるものが QOL が上がりますね。体重計とか、フィットビットとか、なんか。最近思うんですけど、体にセンサーつけて姿勢悪くなってたら怒られるみたいなのと か歩き方が悪いよとか言ってくれるのあったら楽しいのになと。
なるほど。
まあなんか能力向上する系がやっぱいいですよね。なんか
こう、うん、そうだね。うん、それはあると思う。うん、自分のこう力になってるな、自分のためになってるなって感じれるものは確かに身近にあるとね、給料上がる気がする。
そうですね。
うん。
そういうと EMAX とかめちゃ QL 上がったかな、思い出す気上がったの。なんか一個一個知っていけば知っていくほどなんかこの先効率化できるみたいなのが出てきてはまるときあるじゃないですか。
いやまああるけどさ、キーオイル上げたいって人に EMAX 進めらんないわね。
そうですね、まあ、何でもいいですけど、でもエディターでいろんなことをやってみるのにはまあ結構進めますけどね。なんかだって今の人間って大体もパソコン触ってる時間多いと思うんですけど、パソコンの中で一番多いのってやっぱテキストを編集してる時間とか読んでる時間なので、やっぱなんかテキスト編集したり読むことに対して能力上げるっていうことが一番キボイル上げるんじゃないかと思いますけど。
まあすげえニッチな感じの気を入れな気はするけど、まあまあ言ってることはもう分からなくはないかな。
そうですね。
いやでも EMAX が気を入れ上げるはまあ結構斬新だな。
自分ですね。自分の能力も上がってる感じがするし、
うん、
時間も増えるし、いいことが多いっすねって。
まあ、茨の道を進んだ方がね、自分が成長するのは成長するから、わからなくはないけど、も
う
自分は可能な限り、茨の道を進むわけじゃなくて、その、自分が知らない世界を知りたいから、
うん、
茨じゃなくてもいいから、いろんなことが知れるような道がいいかなって気がする。
うん。
うん、そのための道をたくさん作るための時間を作るための QOL 上げができればいいかなって感じかな、やっぱり。時間に余裕があるというか、いろんなことができる時間が欲しいかな。もちろん自分がこう成長してるなって感じるのも大事だから、ブログポストしたりとかねして、フィードバックもらうけど。
いやでも結構最近思うんですけど、やっぱ何ですかね、やっぱ、うん、クオリティオブライフなのかもしれないですけど、時間だけじゃなくて時間かける質だと思うんですよね、うん、なんかその時間の質を上げなきゃっていうことを考えると、
うん、
やっぱ能力が下がると質下がるので、
まあね、
能力が多分これから割と、まあ、年齢的に衰えていくじゃないですか、
うん。
そういうことを考えると、やっぱ衰えないようにすることとか、衰えないうちに何かこう、重要なことをするとかが、やっぱ重要なんでしょうね、って思ってて。まあ、そういうのと、まあ、多分、吉永さんって結構時間作ってやることが、クオリティが高いから、時間が欲しいっていうのがあるのかなと思うんですけど。うん、時間の質を上げるためにやっぱ能力維持とか上げたりしなきゃなって僕はちょっと思ってます。
まあ、確かに。じゃあね、今まで1時間でやってた、1時間でやってましたってことが、例えば2時間になりました、余裕ができて2時間になりましたって言って、2時間だらだらやるよりも1時間で確かに集中してパーってやった方が効率がいいことがあるから、
そ
こは確かにそうだね。うん、
そうなんですよね。2時間空きができるよりも1時間のことが30分でできることになる方がなんか喜ばしいことなのかなって。
確かに
ですよ、ね、なかなか0が100になるより1が1000になった方が嬉しいなと思います。
うん、なるほどね。わかりました。
ちょっとすいません、それと言ってなんか パッと思いつくのがないんですけど。
まあそんなもんかな。
うん。
うん、
でもすいません、ちょっとまた話広げちゃいますけど、
うん、
なんかこうやっぱ誰でも分かる UI みたいなのあるじゃないですか。こう初めて見た人でも分かるって。
うん、
やっぱす、でもそれってなんか1年後使い続けないじゃないですか、大体。なんかこう、ショートカットキーとかいっぱいあって、うん、まあ、入りにくいけど効率化、効率的なものを最終的には好むと思うんですよね。
うん、
多分スラックとかって、いやスラックは分かりやすいかもしれないですけど、なんか、なんですかね。今キーボードだけでほぼ完結でできるようにいろいろ揃ってるっていうのがいいなと思うんですけど、なんかそういうものが世の中に増えてほしいなって思いますね。なんかこう使い方を知るとすごい便利なものみたいな。
じゃあまあそしたらあれですよ、スラックを Emacs で使えるエクステンションがあるんで、それを使えば多分全部キーボードでスラック使えますよ。
そうですよね。まあそうするとでも僕は競技人口の多さも結構求めてて、競技人口少なくなっちゃうなって思います。
ああ、なるほどね。
まあ、おすすめ できないっていうか、そうです
ね。UI があった方が、Web UI があった方が、Web なりクライアント UI があった方が、まあ便利なのは便利だから。
うん、
あっていいんだけど、まあ、さらなる効率化を求めるんだったら、全部 CLI とかキーボードでやった方がいいよって話だよね、
そうですね。その、なんていうか、なんですか、なんていうんでしたっけ、あれって。なんか自動化しやすさみたいな言葉あるじゃないですか。なんかそういうのやっぱテキストの方が断然有利ですよね。
有利よりかはね。うん、
はい。あ、わかりました。マシンユーザブルですね。マシンユーザブルな感じの方がいいですよね。データって思います。すいません。
なるほどね。マシンユーザブルの方が QOL が上がるかもね。
QOL、マシンユーザブルかつ、なんかヒューマンリーダブルのやつが上がりますよね。
うん、
なんか最近どっちかに偏っていることがやっぱ多いなって思うんですよね。なんかマシンユーザブルだけど人が理解しにくいアウトプットしか出さなかったり、なんですかね、人が見え方が意識されてるけどマシンユーザブルじゃないみたいなものってやっぱ多くて、なんか両方ともバランスいいやつっていうのがあんまりないなって思って、
うーん、
いや結局なんかなんで Excel がやっぱ使われるんだろうなっていうのを最近やっぱよく考えるんですけど、やっぱり人が見てあの二次元の表形式に情報が並んでるのって人間が理解しやすいんだなって思いますね。
あ、
やっぱ JSON とかで並べられたりとか CSV が割と読みやすいのかもですけど、ヤムルとか読むよりは全然読みやすいですよねって思います。
うん。Excel はもういわゆる共通言語みたいなもんだからね。
うん。
Excel 言語だから。まあ、あれを知ってる人がすごい。
多いっていうのは。まあ、表自体がそうですね。表形式で情報が書かれるってこと自体が、昔から人間が見てるから理解しやすいっていうのはあるのか。
うん、
ですけど、なんか人の脳の中に情報を入れることに対する尺度が欲しいですね。認知負荷ってのがそれなのかもしれないですけ
ど。ああ、まあね、自分はマークダウンとかでいいかなと思っちゃうけど。エクセル嫌いだから、 Excel で書かないでって思っちゃうけど。
そうですね。
うん。
うわ、でもホワイトボードに書かれた絵が一番好きだったので、ホワイトボードに書かれた絵、まあ、ミロみたいなのが広がるといいなって思います、もっと。
手書きでやるやつね。
そうですね。なんかマークダウンはなんかだんだんやっぱ書く文章が契約書チックになっていく傾向があるなと思います。誤解をされないように気をつけて、なんですか、認知するスピードが低くなる傾向があるかなってい
う
気がします。
まあ、書こうと思えばね、何でも書けちゃうから、そうそう、細かく書きすぎてね、文章だらけになっちゃうからマークダウンは。
そうです。
視認性は悪いよね。
そうですね。
読む気にならないときあるしね、たまに。
ただ、誤解はやっぱ生まれにくいですよね、やっぱり。
文章としてはちゃんと残るからね。
そうです
ね。読めばちゃんと分かるんだけど、読む気にあんまならないけどさ。
過半性も高いですし、
うん、
そういう意味だといいんですけど。はい、ありがとうございます。
そんなぐらいでいいですかね。
はい、大丈夫です。
はい、
再起動しなかったですね。
結局あ、本当だ、
確かに。ドキドキしながらでした
。はい。じゃあまたよろしくお願いしますね。
はい。はい、またよろしくお願いします、
はい。はい、すいません。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。